Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第78回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、私の苦手な自炊がテーマの回になります。ご存知の方はご存知かと思いますが、何分私食べることは大好きなのに料理を作るのは底辺というとんだ低たらくでして、本当にね、ご飯を作り始めたのに途中で嫌になって外食に出かけてしまうレベルなんですけれども、そんな私でもキッチンに立ちたいと思えるきっかけをね、与えてくださる料理家さんが複数いるんですよね。で、特にこのところこう作ってみたいっていう私のほぼ埋没している欲求を刺激してくださる料理家さんがおりまして、今日はその方にゲストでお越しいただいております。料理家の長谷川あかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わー、嬉しい、ありがとうございます。
こちらこそです。もう嬉しい、
二度目ましてですよね。
そうですね、嬉しいです。
ありがとうございます。本当に、じゃあちょっとまず長谷川あかりさんのプロフィールご紹介させていただきます。長谷川あかりさんは料理家、管理栄養士、雑誌やウェブなどで幅広くレシピ開発を行う。 SNS で始めたレシピ投稿が注目を集め、瞬く間に大反響となり、現在のツイッターフォロワー数はおよそ18万人。そしてレシピ本クタクタの心と体を美味しく満たすいたわりご飯が先日発売になったばかりです。というわけでおめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
11月29日発売、そして発売前重版、
はい、ありがたいことに。いや、びっくりしました。
反響だよっていう。いや、どうですか。なんか、
いや、実感がないですね。
初めての本ですよね。
はい、初めてで、発売前重版っていうなんか響きもなんかあまりよくわからないまま。
いや、もう出版界からしたらもう好きな言葉ランキング上位に入ると思います。発売前重版っていう。
本当にありがたいです。
いや、でも私も長谷川あかりさんのレシピ大好きで、出会ったきっかけはツイッターだったんですけど、こうなんか気づくと最初フォローさせていただく前にもうすでにタイムラインに流れてきていて、で、まあ、いわゆるそのツイッターで出会うバズレシピっていうと、やっぱカチョウ丼とか、
そうですね、
レンチンとか無限なんとかみたいな感じでやっぱこう底辺そそのかされてこう作ったりしたこともあるんですけど、結構味濃いみたいな
です、ね、
全然無限じゃないじゃんみたいな、ものすごい有限みたいなものも多い中で、なんか長谷川さんはこう健やか系バズレシピっていう
ちょっとそのワードが結構ツボすぎて、
あ
んま自分のこと健やか系バズレシピだと思ったことがなかったので
そうなんですよね。そう、長谷川さん、その後で聞きたいんですけど、その自然体でやられてるとこもめちゃくちゃ素敵だなと思うんですけど、私の中ではそう健やか系バズレシピという新たな地平を築いた存在だと思っております
ありがとうございます。
はい、で、まあ、今回はそんな長谷川さんのレシピの秘密を本も紐解きながら探っていきたいなと思うんですけど、そもそもいつからツイッターって投稿始められたんですか。
ツイッターに投稿し始めたのが、実は4月とかからなんですよ。
じゃあ今12月だから数ヶ月の間に。
そうなんですよ。料理の写真とかは上げてたんですけど、レシピとして形でちゃんと残し始めたのが4月で、そこからポンポンってバズるようになって、で今って感じですね。
今も本当常に1万いいね超えみたいな感じだけど。
そうですね。
なんか本当デビュー当初からレギュラー番組みたいな、お笑い芸人みたいな感じですね。なんかすごい早いみたいなデビュー。
なんか多分そのおっしゃる通り、そのいわゆるバズレシピみたいなところの、なんかちょっと空いていたところにスポンってうまいことハマった感はちょっとあって。
すごい。それはじゃあこうそういう風に狙ってっていうよりはもう本当になんか気づいたらっていう感じだったんですか。
いや、でもある程度は、なん か私ってこう求めるレシピが、うんうん、なんだろう、すごく丁寧で時間をかけた料理を休日は作りたいけれど、うん、平日は無理みたいなところと、うんうん、あとじゃあ平日に作る料理ですごく簡単で、うんうん、なんて言うんだろう、まあ、いわゆる味のちょっと濃かったりとか、うんうん、こう花鳥丼みたいなものが食べたいかと言われるとそうでもないみたいな、うんうん、結構わがままなことをずっと考えていて、うんうん、でそうした時にあんまりないなと思ったので、
ないよ
そうだからあったらみんな嬉しいかなと思って4月にレシピを出したら意外とみんな、うん、あ、やっぱ欲しかったんだ、私間違ってなかったんだみたいな、
でもすぐだったんですか、なんか見つけてもらうまでが、
だから
見つかるまでが世間に
だから意外だったのが、うん、ツイッターで一番最初に1万いいね超えたレシピが、うんうん、なんかね、魚介中華粥みたいな、
美味しそう、
しみじみみたいな、
本に載ってますよね、
載せてます載せてます、
あれよ、出なかったと思った、
そうだからこれがバズるのみたいな、自分でもちょっとびっくりして、うん、だからそういうなんか丁寧感のあるような、だけどレシピを覗いてみるとすごく簡単にできるっていう需要が、なんだろう、レシピへの需要があるんだなっていうのに、その魚介中華粥がバズった時に気づいて
この席あったんだみたいな、
そうそうそう、空いてるっていうい
やでもまさにそれで、本当食べてみたいの好奇心と、なんか自分にもできそうなハードルの低さみたいな、その相反するものがこう不可能を可能にしてくれたって、その絶妙な線を狙うのがうますぎるなっていう、
多分ね、さきこさんと一緒で、はい、私も基本的にそんなめちゃくちゃ料理が好きかと言われると、多分料理家さんの中では割と底辺気味で、
いやいやいや、てか一緒でって言わないでください、もう恥ずかしくて消えたくなるから、
いやでも料理家さんの中で言うと本当におそらく確実に底辺の方にいて、なのでただ食べることがすっごく好きだから、うん、そのなんだろう、料理はまあ多少できるけど基本そこまで手の込んだものはしたくないの、このマインドのところに、うん、ご飯が好きすぎる気持ちがあって、うんうん、こういうレシピだったら自分も食べてみたいかもとか作ってみたいかもっていうところを常に妄想しているので、その妄想した結果をレシピとして出しているから、うん、かもしれないです、
ね、ありがてそれができなくて挫折するってい こう獅子類々な感じの私もその一人なんですけど、そこをちょっと乗り越えるきっかけをくれたという本当に感謝なんですが、私多分最初に感激したのが、はい、多分このまさに表紙になってる、いたわりご飯の表紙になってる薬味たっぷりだしカレー、
はい、
これめっちゃ美味しかったんですけど、
ありがとうございます。
これは、まあ、どういうものでどういうポイントがあるのかっていうのを、なんか
これは、うん、でもやっぱりその魚介中華粥の時に、うんうん、私が理想としているレシピとか求めている料理って、うん、意外と需要があるのかもと思ってから、
はいはい、
なんか完全にこうなんだろう、私が食べたいものイコールみんなも食べたいだろうみたいな、結構そこのこう信頼感があって、
そのシンクロ
レシピを出し始めたので、そうすると結構薬味とかみんな好きでしょと思って
それない
たので、
薬味好き
、ね、うん、やっぱ皆さん薬味好きじゃないですか、うんうんうん、なるとなんか薬味たっぷりだしカレーっていうそのワードとか、うん、なんかそのだしとか薬味とかちょっとサラサラ感とか、うんうん、スパイスカレーほどの手間はかからないこうシャバシャバ系カレーみたいなところの需要がこういうレシピだったらあるかもみたいな、結構もうレシピ作る時っていつも妄想型なんですけど、頭の中で多分こういう組み合わせでこういう料理があったら多分みんな好きだと思うっていうのをある程度固めてからGOなので、それでできたのがこれ、
ね、いやそのバランスがでもまさに本当になんかありそうでなかったというか、ベースがそのだし汁なんですよね、はい、だしとしかもめんつゆもちょっと入れたりして、ね、めんつゆをね、意外とめんつゆを大切にされるっていうかなんか
そうですね、
はい、それもね使っていくっていう、
うんうんうんうん、なんで結構ハードル自体は料理を全くしたことない方でも作れるけれど、うん、でもなんかちょっとワンランク上の料理を作っ った気持ちになれるみたいな、
わかる、
あのハードル感というか、
本当そうですよね。でだからだしとめんつゆでそこにカレー粉も入って、そのカレー風味なんだけど、もう本当にサラサラで、ね、
ほぼお茶漬けですね。
そうですよね、はい、だからなんかさ冷汁みたいなこうバイブス、うんうん、
あでも本当 に
カレー粉が入ってくるみたいな感覚で、うん、でその上に超たっぷりのみょうがとか大葉とか生姜とか、うん、そうね、薬味どっさりで、これが野菜たっぷりだしカレーだったら、うん、多分10いいねくらいだと思うんですけど、
作らないですよね
これが薬味たっぷりになるだけでやっぱ一番いいねなんだなっていうのが面白いのと、あとしば漬け、
ね、しば漬けはね
入れるんですよね、このレシピ
もう絶対入れてほしいですね。やっぱりなんかこの酸味と、なんかね福神漬けじゃ酸味が足りなくって、
甘いですもんね。
そう、味に奥行きが出ないので、うん、割とこうシャバシャバでこうサラサラ食べられちゃうところの、うん、こうなんかリズム感というか、うん、味の奥行きを一気にしば漬けが出してくれるのって、色も可愛いしみたいな。
本当にしば漬け入れた瞬間にスターダムでしたもんしば漬けこんな輝くと思って結構衝撃を受けました。
嬉しいです。
いやもうこれはね本当に、しかも15分以内にできちゃうっていうね、うん、本当にやっぱそういう仕事終わりにすぐできて、こうほろっとしみる味っていうのが、はいはい、そういうワードがこの本にも出てくるけど、そういうとこ大事にされて、
大事にしてますね、やっぱり今皆さん忙しいですし、うんうん、料理だけにこう一日のなんか労力をこうつぎ込む時代でもないと思うので、で、まあ、究極料理しなくても生きていけますし、
そうですな、
ってなるとやっぱりこう簡単に作れるけど、なんかこう作る意味のある意味をこうもたらしてくれるレシピっていうところがやっぱり求められるのかなと思っていますね。
私あの意味を感じたで言うと、このナスの炊き込みご飯、ね、これすごいと思う、これマジジーニアスだった、ね、本当にこれはだから蒸しナスを応用して炊き込んじゃえばいいんじゃないっていう料理、はいはい、
そうですそうです。もともと父親が結構網とかでちっゆっくりなんか焼きナスとかを作るのが好きで、
マジで信頼できるその人
その焼きナスをご飯に乗せて食べるのが好きだったんですよ。
そうなんだ。
でもじゃあ自分がいざ家事を担った時に、うん、じっくり網で焼きナスしてる時間はやっぱり平日にないので、
うん、そうした通り、
まあ、なんか理論上炊飯器とか鍋の中で蒸しちゃえば蒸しナスじゃないみたいな、うんうん、まあ、焼きナスにはならないけど、うんうんうん、要は求めているナスのトロッと感とかふわっと感は蒸せばできるし、うんうんうん、そしたらあの私の好きな味になるなと思って入れちゃったみたいな、うんうん、
でこれまたさビジュアルがいいんですよね、うんうん、本当にご飯の上にそのまま乗せちゃうんですよね、ナスをね。
バンバンって
2合で2個くらい、
ね、1合でもう2本入れちゃうので、結構野菜もたっぷり食べられるっていうのが、うんうん、嬉しいポイントかなっていうところもあります
。これめっちゃやってみて美味しかったですもん。でも炊き込みご飯への愛がすごい深いのかなって、うん、結構このレシピにも何個か出てくるけど、そもそもなんで炊き込みご飯で、しかも結構クリエイティブな組み合わせも多いのは、なんかこう炊き込みご飯を解放した感じっていうか
なんか炊き込みって結構、まあ、私自身もそうなんですけど、うん、なんかあれでしょ、鶏肉と人参とごぼうと椎茸の茶色いやつでしょみたいな、うんうんうん、結構思い込みというか、うんうん、私もあって、
ね、
そうで、あんまり私それがそこまで得意じゃなかったんですけど、うんうん、なんか大人になってこう、うん、ちょっといい和食屋さんとかで、うんうんうん、なんか料理人の方が最後にドーンってあの、
ね、
披露してくださるあの土鍋の炊き込みご飯ってあるじゃないですか、はいはいはい、であれにすごく感動して、やっぱりその組み合わせの自由さとか、あとはあ炊き込みってこんな高揚感がある料理なんだっていうのも、あの地味なものだと思ってたから、
はいはい、
あ何こんなフェス感があってこんな高揚感をもたらしてくれるごちそうだったんだっていうのにすごく衝撃を受けてから、なんか何でもありだし食卓にあるとテンションが上がるもので簡単にできるっていうところが、うん、あの新しい家庭料理としてすごくマッチするんじゃないかなと思ってやり始めました。
じゃあそういう、こう既存のなんかご飯のイメージからかなり自由になってっていうので生まれたっていう、だって新ごぼうの炊き込みご飯にローリエ参戦してたりとかね、めっちゃ美味しそう。これ作ったことないけど
美味しいんですよ。なんかやっぱごぼうの香ばしさと、うん、でもやっぱそれだけだとちょっと奥行きがあんまりなくって、うんうん、一気にローリエを入れるとなんだろう、こう香りがやっぱこうすごいふわって広がるので、 というか普段ローリエを何のために入れているのかわからないみたいな疑問を抱えている方にちょっとこれぜひローリエ入れて作ってみてほしいです。
ローリエの底力に気づく。そうそうそう、確かになんか煮込みとかでなんか入れなきゃいけないんだろうなって感じ、入れてるけど、
う
ん、もう感じること もできないくらいもうなんか、はい、わかります。
でもとってもシンプルな炊き込みなので、うんうん、ローリエの底力がすごく出ているかなと思います。
あとアスパラとレモンの炊き込みご飯とかもこれほぼピラフな感じですよね。
これねでも不思議なんですけど、うんうん、ピラフではなく
て、そうなんだ、
生ハムを入れるんですけど、
はいはいはい、
これがなんかベーコンとか普通の燻製のハムとかだとピラフっぽくなるんですけど、うんうん、生ハムのその旨味ってあの昆布のグルタミン酸、昆布の旨味のグルタミン酸なんですよ、はい、生ハムから出る出汁って、うんうんうん、だから意外となんかピラフほどのなんかこうなんだろうな、洋感もそこまでないけどでもしっかり華やかみたいな。これもねちょっとぜひ試してほしい。
作ってみたい。なんか
そう派手すぎないんだけどでも生ハムの華やかさもあるみたいな。
そうなん、
うん、
やりたい。
美味しいですよ。
これ春になったら作りたいな。
ぜひです。
それからね、私がかなり衝撃を受けたレシピ、醤油だけ唐揚げ。
ありがとうございます。
これさとんでもないシンプルさですよね。
そう本当にもう醤油だけでいいんですよね意外と。
だって普通はさいろんなこう調味料をとか、うんうん、まあニンニクだったりとか、はいはい、生姜も入れたりとかでこうお肉に下味をつけるっていうのが、うんうんうん、まあ普通だしハードルでもあるじゃないですか。
そうですね。
それをさ長谷川のあかり殿は醤油だけでいいんですっていう。
そう、しかもこれ不思議なのが、うん、全然そのなんか醤油の味に依存するんですけど何の醤油を使っても美味しいというか。
私も普通にキッコーマンで作ったけど
美味しいですよね。
美味しかったです。
だからなんか多分なんかきっかけはなんかもういろいろ入れるのが面倒っちくなっちゃってもう別に醤油だけで良くないってなんか結構すごい。私大学にあの通ってたんですけど、うんうん、その大人になってから、うんうん、結婚生活とその大学生活並行してやってた時に、うんうん、結構その単位とか取るのにすっごい忙しくって、うんうんうん、なんかもうヘトヘトだった時に、うんうん、唐揚げを作ろうと思ったものの、うんうん、なんかいろいろ入れたりとかするのがなんかもうパタってめんどくさくなっちゃって私醤油だけでいけるんじゃないと思って醤油だけでやったらもうこれじゃんってなって
すごいね。
そうだからあまりにも簡単なので、うん、結構忙しい日ほど唐揚げを作ってたら、うん、夫がなんか唐揚げは簡単料理だと勘違いしてて、
おーノーノーノ
ー、だから唐揚げって難しい料理だったんだねって最近言われるようになりました。
そうですよ、やっぱ私家で唐揚げ無理だと思ってたもん、うんうんうん、でもやったんですこれ。
ありがとうございます。
はい、でも本当に醤油だけで、しかも揚げ焼きでいいんですよねこれは。
そうなんですよ、うん、なんかやっぱり油の処理が一番まあハードルでもあると思うので、うんうん、まあ、それも私嫌だなと思って、うんうん、揚げ焼きにしたらまあ全然美味しいなみたいな。
いやめっちゃ幸せだった。私その日家に一人だったんですけど、だとにかく揚げてみたくなってだからそのとにかくやってみたいと思わせる力がやっぱすごいから長谷川さんのレシピを。それでやってみて10個くらい揚げたんですけど、そのままひたすら立って食べてめっちゃ幸せでした、
ね、揚げたてのやっぱり幸せってあるんですけど、うん、やっぱりどうしてもそれをハードル感が邪魔しちゃうと、やっぱこう家で作って食べることの一番の喜びをこう損失しちゃうじゃないですか。
確かに、
うん、だからそれが揚げたて食べると美味しいんだっていうところをもっとライトに感じてもらえるっていう意味ではこの唐揚げはすごく、
簡単なのでいいかも。でもなんか逆にそのお弁当にも入れていたみたい なんかエピソードを、ね、拝見したんですけど、やっぱその冷めてからも美味しいっていうのがポイントなんですかね。実はどっちもあるっていう。
なんか結構これって醤油を鶏肉のこう外表面にまとわりつかせてすぐ揚げるので、うん、醤油の量が結構普通の唐揚げより多めなんですね。なのでその表面にまとわりついた醤油が、揚げたては結構その醤油感がちょっと強めになるとか、ちょっとせんべいっぽいあの香ばしさが出るんですけど、
う
ん、時間を置いてるとそれが鶏肉の旨味と醤油がなんかこの唐揚げの中でいい感じに合わさるのかなんか分かんないですけど
仲良くなっていく。
そう、落ち着いて冷めると美味しくなるんですよね。
なんか長谷川さんはその冷やご飯にカレーを合わせるとか、なんか冷たい唐揚げもうまいみたいな、なんかその冷めてからの向こう側の味みたいなのに結構なんか心をときめかしているのかなってイメージがあるんですけど、
でも本当にそうなんですよ結構私の中で 冷たい料理って結構好きで、
あ、でもわかる、
なんか美味しいですよね、うん、
冷めてく、私今日も朝に昨日ご飯食べに行ったお店で最後に握ってもらったおにぎりを朝食べたんですけど、朝の冷めたおにぎりめっちゃ美味しくないですか。
めっちゃ美味しいですよね。いや、そう、私なんかこんなこと言うとなんかちょっとあれかもしれないけど、ほかほかご飯よりも冷やご飯の方が好きで
なんかめっちゃつつましやかな感じになっていいですね
なんかね、やっぱ多分ね、単純に冷たい方が味をよく感じられるんですよね。
なるほど。
で、温かいとやっぱりそこのなんだろう、なんか温度が低い時の方が米の甘みだったりとか、
甘みは出ますよね、うん、なんかね、うん、
でこの唐揚げもそのちょっと落ち着いた鶏の旨味と醤油の塩味みたいなものがこう調和された、うん、なんかこう馴染んでいたりとか、うん、なんかその冷たい状態も私が好きだから楽しみたいっていうのはおっしゃる通り
です。いや、めっちゃなんか私それで一個思い出したんですけど、うん、この間なんかとある料理家さんの、はい、中華の料理家さんなんですけど、うん、のご自宅に伺った時に、はい、水餃子を作ってくださって、うん、でもみんなで食べてたんですけど、うん、その熱々美味しいねみたいな感じされてて、はい、そしたらその息子さんがなんか自分の皿に取り分けるんですけど食べないんですよ。で、なんで食べないのって言ったら、これは冷めてからが美味しいからとか言ってめっちゃくろうとみたいない
や、でもわかるかも、
皮硬くなってからの方が美味しいからって言って、うん、もうなんか、あ、そういう領域の味があるんだみたいな、
わかる。私もなんか焼き餃子とかちょっと冷えて小麦粉のなんか皮がちょっとペタってなったやつとかも好きなんですよ、うん、だからすっごいわかります。
わかる。ちょっと今度冷めてからが勝負っていう回やります
ね。いいです ねそうなんだよな、結構熱々か冷めてからかのこの二択しか自分の中になくてお
かしい。
やけどしそうになりながら熱々をいくか、うんうん、もう完全に冷えたものを温めずにいくかみたいな、う
ん、なるほどね、うん、めっちゃ面白い
中途半端は許さないみたいなところありますね。
おもろ、うん、いや、あともう一個いいですか。
はい、
あの食材 その厳選の仕方がすごい面白いなと思ってて、例えばあの白菜と昆布バターのポトフみたいな、
はいはい、
あれもこう使ってる食材が白菜とジャガイモとウインナーですよね、
うんうん、
なんかポトフっていうと人参とか、
はいはい、
玉ねぎとかいらないのみたいなあるじゃないですか。なんかその辺はいらないんですかっていう
なんかやっぱり私がやっぱり基本的にズボラな人間なので、うんうん、あんまりもう材料の下準備をしたくないんですよ。
最高。
だからあの本当はもうじゃがいもも入れないぐらいいつもウインナーと白菜だけっていうのが多いんですけど、うん、なんでまあその料理の中で一番食べたいものというか一番この食材がベストで美味しいみたいなものが入っていれば、うん、人参とかそういうなんでしょう、他の普通だったら入れるよねみたいな食材は、まあ、お好きにどうぞみたいな余白としてお渡ししていますね。
ほんとなんか結構皿の中の食材が少数精鋭ですよね、うん、
なんかこうあまりこっちで 100% の状態でレシピで出しちゃうと、うん、やっぱ余白がなくてちょっとこうなんだろう、もう一回作ろうって思えないかなっていうところ、
材料集めるだけでめんどくさくなって心折れちゃう。
そうなんですよ、うん、だからこうあと2割ぐらいだから8割完成で、あと2割のあ私だったらちょっとこれちょい足ししたいとか、
うんうんうん、
私だったらこの食材入れるなみたいなのを1回目食べた時に皆さんに感じていただいて2回目もリピートしていただきたいみたいなところで材料は少ない、
あえて完成させないみたいなな
んかそれ言うとすごいなんか、
なんか匠の技みたいな感じですね。
そうですね。
あとすごいこのポトフで面白かったのがそのコンソメを入れないっていう、
うん
う
ん、
もう、まあ、バターは入るけど昆布だしでいっちゃいましょうっていう、うんうん、これも結構新鮮だったんですけど、
そうですね、
うん、
なんかやっぱコンソメ味のポトフってもう今コンビニとかでも買えちゃうし、うん、なんかやっぱ外で食べられる味を家で作る必要が全くないと思っているので、なんかそこのなんだろう、ちょっと昆布とバターってどういう味なんだろうっていう想像力のところもそうですし、あとは家ならではのこう和でもない洋でもないみたいな面白さみたいなのはすごく私が好きなので、コンソメ入れないで昆布とバターみたいな、
うん、まさにその洋風と和風の間のお料理みたいな、そういうの本当に多いですよね、長谷川さんの料理、
ね、
これが本当にジーニアスだなと思っててでもそれをポトフっていうみんなが知ってる言葉で言い切るじゃないですか。
そうですね、
なんかそこに私ずらしの面白さがあるなって思ってて、やっぱこれが白菜とジャガイモとウインナーのバター鍋だったら、うんうん、絶対誰も作らないから、い
そう思います いやだからなんか私結構これご飯好きな方あるあるなのかなって勝手に思ってたから聞いてみたいんですけど、うん、結構食べに行くお店とかが決まったら、うん、何週間も前からそのお店のメニューとかめちゃくちゃ見るんですよ。
はいはいはい、
いますよね。
めっちゃ見る。
でそれで見てて、あこれは絶対に頼みたいとか、だいたいこう何々と何々の何々のこの掛け算じゃないですか。
そうですね。
そうそう。なんかそこの掛け算のところでなんかこう例えば白菜とウインナーの鍋だったら自分は頼まないけど、うんうん、白菜とウインナーのポトフだったら自分は頼むみたいな、うん、これをこう常に自分がお店に行くときとかにメニューとかを見ながら自然にやっているので、
うんうん、
なんかそこのなんかそういうあこれだったら私も食べてみたいみたいなところの感覚はなんかそのあのなグルメサイトで養ってるかもしれない。
好きが高じて磨き上げられたネーミングセンス。でもそれすごい感じてて、これあの名前の話今してくださったけど味の話もあって、実際に私とあるもう本当予約困難店みたいなレストランで、まあどっちかっていうとフレンチみたいな洋食みたいな感じのあのお店なんですけれども、あのコンソメスープですって言って出されるんですけど、実はそのコンソメスープはちょっと普通と違うんですよね。でもなんかすごく美味しいみたいな、はい、でこの店のコンソメスープはすごいよねっていう評判になって、うんうん、まあ、予約も取れないみたいな感じなんですけど、実は種明かしをすると、実はそのコンソメのレシピは中華のシャンタンスープのレシピがちょっと入ってたりするんですよ。
あ素敵。
そうで金華ハムとか入ってたりして、はいはい、でも名前がコンソメスープだから、うんうん、なんかいつもと違う新しい感じ、うん、でもすごい美味しいみたいな評価につながっていくっていう、はいはい、そのある意味のずらしの効果が特別な味を生むみたいな、 それをねやっているっていうあかりさんは。
いやいやいや、でもやっぱりなんかこう期待値のこうコントロール感というか、なんかこう、なんか想像をなんか裏切ってくれそう感は名前でも出したいし、レシピでもやっぱりこう出したいなっていうのはありますね。
でもそういうなんか固定観念にとらわれないみたいな、はい、ルールに縛られないみたいなのが本当になんか軽やかだなと思ってて、なんかね生姜シチューとか、
あいや、ね、あれなんか実を言うと、うん、生姜シチューの発想のところまでは完全に自分で、なんか生姜入ったシチューあったらいいし、私クリームシチューにご飯はあんまり得意じゃないけど、
わかる、
ね、うん、私もなんかねクリームクリームしてるのにご飯
ね合わないですよね
と思っているので、うんうん、なんか生姜とひき肉と白菜だったら、まあ、なんか中華の生姜ひき肉あんかけみたいなものに、うん、こうクリームシチューのエッセンスを入れたら、まあご飯に合わないことはないかと思ってクリームシチューにしだしたんですけど、
うんうん、
なんかそれを夫に食べてもらった時に、夫って全く料理しないんですよ、うんうん、でその全く料理しない夫からのアドバイスって、
うん、
絶対にありえないでしょみたいな、すごい角度から急に降ってきたりとかしてでそれが千切り生姜乗せてみたらって言われて、
なんかあの
グリーンカレーとかカオマンガイみたいな感じで、うん、千切り生姜があったらなんかもっと味に変化が出て面白いと思うんだよなみたいなこと言われて、
うんうん、
いやクリームシチューにすりおろし生姜入れといてなんだけど千切り生姜はないでしょみたいな思って刻んで乗せたら美味しかったみたいな。
すごい、じゃあ夫さんの
なんかイノベーティブ担当かもしれないです。
イノベーティブクリエイティブジャンプを起こしちゃうタイプの、そうそう、じゃあすごいチームで、
いやいや本当に結構助けられてますね。
でもそれでね重くない生姜シチューとかビーフストロガノフもね全然重くなくて、うん、ねビーフストロガノフにみりんとか入れていいなみたいな、でもうまいみたいな、うん、
だからあれもほぼ牛丼なんですよね後味
それやっぱ面白いですね、うん、このずらし力っていうか、牛丼のベースとビーフストロガノフを掛け合わせちゃうっていう、わ面白い、うん、
だからそう意外と、あとはやっぱりこう胃がそんなにめちゃくちゃ食いしん坊な割に強くないので、
うんうん、
なんかそれが家庭料理を発信する人間としてはちょうどよかったのが、やっぱりこう食べ疲れないバランスみたいなものをすごく考えていつもいるので、うんうんうん、やっぱりあのビーフストロガノフも完全に陽に痩せちゃうとやっぱりなんか浮いちゃうというか、胃も重たいし、
うん、
なんか日常使いできない感じになっちゃうんですけど、うんうん、それをなんか醤油みりんで味整えることでちょっとなんか、あこれはなんか毎日でも食べれそうぐらいの軽さになるみたいな。
じゃあ強くない胃と食いしん坊の根性みたいなのが掛け合わさって、
はい、
この素晴らしく罪悪感がないけれど作ってみたくなるというワクワクレシピっていう奇跡の、うんね、
いやいや
面白い。
味な副音声 ボイスオブフード。
はい、というわけで今回は料理家の長谷川あかりさんをお迎えしていろいろとお話を伺いましたが、あかりさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いや本当になんかいろいろポカポカした気持ちになるような幸せな、そして秘密もいろいろ聞けて面白かったんですけど、次回も長谷川あかりさんに来ていただくことになっておりまして、まあ、好きな食べ物の話とか好きな味世界みたいなのをもう少し、はい、
終わらなくなっちゃいます ね、
なんか話すことがね尽きないですね。はい、そちらもいろいろ伺っていきたいなと思います。長谷川あかりさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。